綺麗ですね。今日もいとこさんのお見舞いですか？
君はまたタイミングがいいね。得意の推理か、妖怪たちに僕の居場所を聞いたのかな。
私も目と足の検診がありますので、たまたまです。先日のことがあってから、あやかしたちの間では九郎さんの噂で持ちきりです。あいつの正体は無類の妖怪グルメで、美味しく調理されて食われてしまうと。
力を貸したのにそんな扱いなのか。
その力が問題なので。左手は本当に何ともないのですね。
なんだ、心配してくれるの？
あなたを巻き込んだのは私です。
この通りだよ。僕は11歳の頃に人魚の肉を食べて以来、体が損傷しても元通り再生するようになったんだ。
古来、人魚の肉を食べた者は不老不死になると言われてますが、不老というには11歳のままには見えませんね。
そうだね。きっと一緒に食べたもう一匹の妖怪の肉が効果の一部を打ち消しているんだと思う。
もう一つは何を？
そろそろ行かないと面会時間に遅れてしまう。
九郎さん、実はお願いがありまして。ん？私は今夜隣の県の山奥で、その一帯の主である大蛇と会うことになっているんですが、一緒に来ていただけませんか？
山で大蛇と？
はい。10日ほど前、使いが私の元を訪れまして、主様はとある悩みを抱えて夜も眠れぬとのこと。そこで怪異たちの知恵の神の出番というわけです。
君はまたそんな危険なことを。君にはこれといった能力がないだろう。
失礼な。あやかしたちと言葉を通じ、幽霊であってもその身に触れられるという得意な力を持ってますよ。
でもそれだけだろう。怪力とか空を飛ぶとか、お札を駆使して超常現象を起こすとか、物理的呪術的な力はない。この間みたいに凶暴で攻撃的な怪物と出くわしたらどうするつもりなんだい？
心配してくださるなら一緒に来てください。その者たちの恐れる九郎さんが協力してくれたなら、交渉も仲裁もやりやすくなるに違いありません。
今夜はダメだ。
え？
昨日作った豚汁をゆっくり食べたいから一人で行ってくれ。
まったくもう、どうしてこうなのか。女の子を一人で遠い田舎の山奥へ夜中に行かせますか？
夜分にすみませぬお姫様。沼が見えてまいりましたよ。
遠路はるばるかような場所までご足労いただきありがとうございます。おひいさま。
いえ、それが私の役目なので礼を言われることではありません。主様は水神として祀られたこともある方、御用とあればこちらが足を運ぶのは筋でしょう。
人間に水神として祀られたのも随分と昔の話。祠もすっかり朽ち、雨乞いに捧げ物を運ぶものもなく、東方雨乞いなどされても気象を操るまでの力は持たぬわけで、神などとはおこがましい限り、廃れるのも当然でしょう。人の世の移り変わりも早く、わからぬことも多くなりました。それゆえ、お噂にも名高いおひいさまのお知恵を拝借したいと使いを出した次第で。あ、そう、山中ゆえ大したおもてなしもできませんが、ご機嫌を直していただけますか。
ああ、いえ、大丈夫です。機嫌が悪かったのは主様のせいじゃなく、個人的なことですので。
個人的ですか。
はい、私には桜川九郎という彼氏がいるのですが、今夜ここに一緒に来るのを豚汁を食べたいからという理由で断られまして。
妖怪に後をつけさせたか。
九郎さん、とにかく一度これを見てください。本当に豚汁を？
勝手に人の家に入るなって、そんな格好で山に行くのか。
さすが九郎さん、お目が高い。春の装い、お呼ばれワンピースですよ。
お呼ばれしたのは山の中だろう。
ああ、そんな、
ほら、
じっと
してろ。
これは
僕が小学生だった時の登山服。
なぜそんなものをすぐ出せる。ああ、何するんです。
虫除けスプレーだ。
なんてことするんですか。
ほら、豚汁持っていけ。おにぎりもある。
ちょ、クロさん、
また無茶しすぎるなよ。
とまあこんな調子で、会う相手が人を食べかねない大蛇とまで説明しても付き添う気配もなく。
まさか東方が恐れ多くもおひい様を食べるなど。もとより人は布や金物をいくつも身につけ食べにくいばかりで。
一応食べたことはあるんですね。
まあ一応は。昔は人食いのオロチと噂されたこともありますが、人間はうまいものではありませんし、特に昨今では面倒ごとになりかねませんので、まず避けます。ところでおひい様、そうして持ってこられるなら彼氏殿も一緒に来て食べられたのでは。いや、二人分の水筒がなかった。そうに違いありません。
脱線が過ぎました。本題に入りましょう。お悩みの件はこの沼で発見された他殺死体のことでしたね。
はい、なぜあの女はこの沼にわざわざ死体を捨てに来たのか、納得のいく理由を説明していただきたいのです。
約1ヶ月前、4月23日午後2時過ぎ、この佃沼に男の死体が浮かんでいるのを山菜採りにやってきた登山者が発見した。胸には鋭利な刃物で刺された跡があり、殺人と断定。遺棄されて数日で発見されたため、所持品に携帯電話や身分証こそなかったものの、身元はすぐに判明した。吉原博夫、35歳、大手建設会社に勤務。やがて犯人として30歳の女性が逮捕された。谷尾葵。
間違いありません。
彼女からは自供が得られ、まだ不明な点はあっても証拠固めの捜査が主になっている。事件としてはほぼ解決してると言っていいでしょう。この沼に死体を捨てたのは隠すため、または発見を遅らせるためでは。
いや、隠すためではありません。東方はたまたま目撃したのです。 法が時折水飲み場とするこの沼に死体を捨てるなど豪腹ではありますが、獣の死骸が浮くこともあり、人がゴミを捨てていくこともあります。それゆえ定期的に山のあやかしどもに掃除させておりますから、それはいいのですが、やはり納得がいかないのです。女は何の重しもつけず死体を沼へ落としたのです。だから死体は沼に浮かび早々に発見されと、何より女はその時にはっきりこうつぶやきました。
うまく見つけてくれるといいのだけれど。
女は死体をこんなところに運び捨てながら、それを見つかるのを望むことをつぶやいているのです。
一見すると犯人は不合理な行動をとっていますね。
全くもって不可解です。
女性が一輪車に死体を乗せて夜の山道を登るのは大変でしょう。警察も不審に思って犯人に尋ねています。なぜわざわざこの沼に死体を運んだのかと。犯人谷尾葵はこう答えたそうです。
あの沼には巨大な大蛇が住み、人を食べると聞いたことがあったので、死体を捨てればその大蛇が食べてくれると思った。
少々非常識な自供であったため新聞にも取り上げられていました。
東方もその自供は目にしました。
谷尾葵の実家はこの山のすぐ麓にあります。幼い頃に聞いた人食いの伝承を信じていたのかもしれませんね。そして藁にもすがる思いで死体をここに運んだなんてことはありません。犯人はやはり死体を隠そうとしたんですよ。埋めたり沈めたりじゃなく、ただ主様にきれいに食べてもらおうと考えただけで。
では女が死体を捨てる時にしたつぶやきはどうなります。
こんなところに捨てたけど誰かがうまく死体を見つけてくれればという意味ではありません。他でもない主様がうまく見つけてくれればという意味です。
いいな、東方が見つけても死体を食べるとは限りません。女の願いが死体の処理ならば、うまく食べてくれればいいのだけれどとつぶやくはずです。
主様、大きな体の割に細かい。
このことでまた疑問が生じます。なぜ女はそのような嘘を自供したのか。
これは長くなりそう。死体を沼に捨てた本当の理由を隠すためでしょうね。
しかり納得のいく理由を説明願いたい。
ちょっと事件を整理しましょうか。主様はそれなりに知識がおありのようですが、齟齬があるといけませんので。事の発端は5年前、谷尾葵には町井義和という恋人がいましたけれど、彼は別の女性、同じ会社に勤める同僚と心中と思われる状況で死んだ。町井は勤務していた大手建設会社で経理を担当していたが、数字を不正に操作して巨額の横領をしていたのが事件後に発覚。この心中は横領を隠せないと観念した町井が女を誘って死んだというのが有力な説だった。昇進の葵は一人ここ筑那山麓の実家に戻る。2年ほど引きこもるように暮らしていたが、その後地元で仕事に就き、時間をかけて徐々に立ち直っていった。その矢先のことだった。今年の4月21日金曜日の夜7時半ごろ、吉原博夫が葵の家を訪れる。
5年前のことを謝りたい。
吉原は町井の同僚で、葵も顔と名前は知っていた。
町井は俺が殺した。不正をしていたのは俺だ。町井とあの女が気づいて俺に忠告してきたんだ。自首しないと告発すると。だから殺した。
吉原博夫の計画はうまくいき、横領の罪からも逃れ、その後万事うまくいっていたという。しかし今年になって不幸が立て続けに起こった。会社で重大なミスをした。妻子が事故死した。その上自身の体に悪性の腫瘍が見つかった。思いもよらない負の連鎖だった。吉原はこれを5年前のことの報いだと思うようになり、その罪を懺悔するべく 葵の元を訪ねた。今食いれば過去からの運命的な報復から逃れ、自身の命くらいは助かるのではと。と
すまなかった。
犯人谷尾葵の自供はそんなところですね。実際吉原は町井の弟にも連絡を取ってます。5年前の件に関して近いうちに会えないかと。町井の弟はその時忙しくて具体的な話ができなかった。吉原は先に葵と会うことにしたのでしょう。捜査線上に過去の横領と珍獣事件が浮かび上がり、接点のある谷尾葵が死体の発見された現場の麓に住んでいることまで直につながった。
吉原さんは私と同じくらいの体格だったし、病気ですっかりやつれてたから運ぶのは思ったより大変じゃなかったわ。
翌日の22日、土曜の日中は雨で山に入るものはなかったせいか、発見されたのは翌々日の23日だった。
財布や携帯は大蛇が食べるとき嫌がりそうでしょ、だから抜いておいたの。サイン書は家で燃やして、凶器の包丁は死体と一緒に沼に捨てたわ。でも食べてもらえなかった。
このところ昼間に警察のやつばらが沼をしきりにさらっておるのですが、どうやらその凶器を探しているようですな。
ここじゃさぞ難航するでしょうね。それで主様、犯人は死体以外に何か投げ入れてましたか？
待て、どうだったか。
手に入る情報は限られているので、あれこれ想像で保管しないといけないところはありますが、犯人が死体を沼に落とした理由はやはり単純なものでしょう。
単純ですか？
はい、こういう場合大抵は真犯人をかばうためです。谷尾葵は前もって吉原博夫から自宅に訪れるとの連絡を受けています。嫌な過去につながる相手です。一人で会うと思いますか？
それはそうですが、
吉原と会う際誰かが一緒にいても何ら不思議はありません。そうだ、町井の弟さんなんていいかもしれませんね。弟さんは吉原からの電話で兄のかつての恋人にも連絡したと聞き、不審に思って葵へ連絡したのかもしれません。兄の死の真相を知り衝動的に殺してしまった。彼には将来があった。一方葵は引きこもり生活も長く失うものが少ない。だから彼女は彼をかばうべく行動することにした。真犯人を急いで返すと死体を山奥の沼に運び落とすことにします。その理由は3つ。1つは沼の水で死体についているかもしれない真犯人の痕跡をできる限り消すため。2つ目は真犯人にアリバイを作るため。
しかし、では女はなぜうまく見つけてくれるといいのだけれど、などとつぶやいたのです。
だから主様、3つ目の理由があるんです。谷尾葵は真犯人がいた痕跡を消そうとしました。家の中はくまなく掃除し消すことができるでしょうけれど、家の外はどうです？どこでどんな痕跡を落としているかわかりません。そこで葵は主様の沼に死体を捨てたんです。
どういうことです？
どうもこうも雨を降らせるためですよ。主様は水神として知られ、雨乞いを受けたこともあるでしょ。大雨が降ればタイヤ痕もうっかり落としたものもすっかり洗い流される。
お待ちを。東方が水神と言われたのは昔の話。第一、沼に死体を落とすなどはありえません。ましてや汚れた中年男の死体で雨の恵みを受けられるとでも？捧げ物であるならまず見目よい生娘を生贄によこせ。
主様、雨乞いのやり方は大きく2種類に分かれます。一つは水神を崇め願いを聞き届けてもらう方法、成功法ですね。それとは反対に水神を怒らせ暴れさせることによって雨を降らせるという方法もあるんです。
ああ、そういえばそんな話も聞いたことが。
実際主様はお怒りになったようですね。
なんということか、くしくも翌日は雨が降っていましたな。
さて、主様が聞いたつぶやきもこれで説明ができます。谷尾葵は 死体を主様に見つけてもらい、怒り狂ってもらいたかった。だから、うまく見つけてくれるといいのだけれど、とつい漏らした。
いいな。その説明では不十分です。その場合、うまく大雨が降るといいのだけれど、いや、大蛇が起こるといいのだけれど、とつぶやくのが適切なのでは。
もっともです。よそから車ででも訪れた人がいれば、誰か目撃していそうなもの。警察も調べているはず。そんな共犯者や真犯人はいないとすべきでしょう。
やけにあっさりと否定なさりますな。
だから犯人は谷を仰い一人。警察に自供した内容はほとんど真実なのです。違うのは死体をこの沼に捨てた理由だけじゃないですか。
お姫様の彼氏、なんと恐ろしい。
誰が彼氏だ。
来てくれたんですね。
訂正してくれ、彼氏じゃないと。
痴話喧嘩は後にしましょう。今は主様の疑問を解決しないと。
その通りです、お姫様。
一体どうするつもりなんだ。
聞いてたのならもっと早く出てきてくだされば。
お姫様、犯人がこの沼に死体を投げ込んだ本当の理由とは何なのです。
枕坂市で多発する通り魔被害。犯人は赤いドレスをまとった顔のない女性だった。一連の事件は元アイドルの亡霊、荒神七瀬の仕業なのか。次回、荒神の噂。